沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りします。
おはようございます。日賀理香です。この番組は県内 99% 以上を占める中小企業、小規模事業者、そしてこれから起業したいという皆様へ経営のヒントとなる情報をお届けします。私は沖縄開放銀行の社外取締役であり、中小企業の代表でもありますから、皆様と一緒に学ばせていただきたいと思います。今朝のゲストアドバイザーご紹介いたします。中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの山城あゆみさんです。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
すいません、なんかフェイントかけたようにちょっとタイミングずらしちゃってごめんなさい ね朝から私の方がボケてますってい はい、自己紹介お願いします。
はい、沖縄県よろず支援拠点のコーディネーターをしております山城と申します。前回もお話したんですけれども、沖縄来て15年目、九州大分で育っております。で、東京で長く仕事をしていたんですけれども、沖縄に来て、転職を考えてたんですが、なぜかその当時と同じコンサルティングという仕事をですね、そのまま続けていまして、今は3年前に立ち上げたコンサルティングファームの経営の一人として、経営支援ですとか、海外展開のお手伝いを行っております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。東京でコンサルティングをするのと沖縄でやるのとでは違いがありますか？はい、
そうですね、まず一番大きな違いは、会社の規模ですね。東京にいた時は、いわゆる大手の企業さんがクライアントという立場でしたので、プロジェクトも、金額も期間も、もう恐ろしく大きなものだったんですけれども、沖縄に来てからは、やはり中小企業さんほとんどですから、規模自体はすごくギュッとシュリンクされました。でも、その分ですね、いろんな何でしょうね、現業に本当に手が届くぐらいのところまで一緒に入って一緒に汗をかくということができるので、今とてもその、何でしょうね、事業を一緒にやっているという実感が、感じられて、とてもやりがいがあります。
それとなんかこう肌が触れ合うじゃないですけど、なんかすごい温かい事業の、サポートができるっていう感じがしますね。
そうですね、非常にこう、人間臭いというか、泥臭いというか、そういった部分がとても多いので、日々楽しいですね。
楽しい一番ですよね。やっぱりね、経営にしてもそれから日々にしても、楽しかったらなんかいろんなものがどんどんうまくいっていきますもんね。
そうですね、もうできるだけ厳しい状況でも何かポジティブなネタを探すようにしています。
はい、いやね、そんな山城あゆみさんですが、今日テーマはターゲットの考え方ということなんですけれども、マーケティング的に言うとね、ターゲットっていうことはもちろんもうに、当たり前に出てくる言葉なんですけれども、どう考えたらいいんですか？
はい、商品開発から考えていくときに、発想の仕方として2つあって、でまずはその商品ありきで、商品ができてそれを誰に売っていくかということを後から考える場合と、逆に、誰にどんなふうに使ってほしいからこの商品を作っていくっていうふうに、そのターゲットの方から考えていくという考え方があるんですね。で、私はできればその誰にというところから考えていく方が、最終的には買っていただける商品、そして売りやすい商品が出来上がるかなというふうに思っています。
同じ商品でも、例えば誰にっていうことによって、例えば成分が変わったり、味が変わったり、あるいはそのこの伝え方が変わったりしますよね。
そうですね、あとはパッケージの見た目も変わることはありますし、あとは例えば、容量が変わるというのもありますね。お年寄りの、ご家庭向けの食品といった時に、大きな何百グラムも入った瓶というよりは、数回で使い切れるような、で 開けやすい、パウチにするとかですね、うんうんうん、そういったあの変化は当然出てきますね。
うん、そうですよね、うん、よりあのこうターゲットっていうかこう買ってくださる方が明確になるとその分優しくなれますね。
あ、そうですね、はい、そこをとても大事な視点だと思いますね。あの具体的にどういった方が使ってくださるかっていうところまでをしっかり考えていくと、あ、じゃあこういう工夫が必要だなとか、こういうふうに、伝えた方がいいかなとか、うん、こんな成分は使わない方がいいかなとか、うん、そういうふうなあのいろんな発想が出てきますね。
うん、あの相談にいらっしゃる時っていうのはその相談者の方々はその辺はあのもう商品大体できてる場合が多いわけじゃないですか、うんうん、
はい、
あの最初からターゲットが明確だった人たちっていうのは比率的に言うとどのくらいですかね。
そう、まあ、
感覚でいいです。
まあ半々ぐらいですかね。
お、うん、半々はいるっていうのは結構ちゃんとね、うん、やっぱり開発してらっしゃる、うん、
ただしそのターゲットと商品が合ってないということもよくあるんですね、うん、
なるほど。それは例えば、うん、どんな感じで合ってない。
そうですね、あの非常に何でしょうね、こうこだわりの食材を使って、うんうん、こんな風にこんな風にあのこだわってあのいいものを使って作りましたっていう商品なんですけれども、実はそれをこうあの広くあのたくさんの方に使っていただきたいっていうような場合ですね、こだわりの商品はいいんですけれども、うんうんうん、それをたくさんの方に使っていただくためにはどうしても価格の設定っていうのがその後課題として出てきますけれども、うんうん、こだわりすぎるがあまり恐ろしい金額になっている、うん、だけどみんなに使ってほしい、うんうんうん、ってなるとこれはターゲットとしてどうなのかなと、でどこを優先していくかというところですね。そのこだわりは変えずに、まあ価格帯を高くして、うん、まあ、そういうあの、まあ、富裕層ですとか、うん、そういった方に絞り込んで買っていただけるような商品にするのか、
うん、
もう少しこう一般的な、原材料に変えて、うん、広く使っていただけるように変えていくのか、うん、ということを考えていく必要がありますね、
うんうん、そういうと、整理をするだけじゃなくてある程度覚悟というか思い切りというか、
そうです
ね、もうね、捨てるものは、ね、はい、これはもう見ないようにするみたいなそういうのも必要になってきますね。
そうですね、当然優先順位をどこに置くかというところですね、
うんうんうん、はい、なるほど、わかりました。例えばもうちょっとこう皆様にわかりやすいように事例で言うと、例えばこんな事例がありましたってあります？沖縄でいうと例えば、うん、まあ、今の成分とかあるいはあのその沖縄らしいもので考えると、うん、健康食品だとか、うんうん、あるいは沖縄のこの自然の中からなんか目指せる何かとか、うんうん、なんかそういうのとかってどうなんですか？はいはい、
そうですね、あの、うん、一つありますね、酵素ドリンクを作ってらっしゃる事業者さんがいまして、うん、で非常にこだわって、作っていたんですけれども、ちょっとターゲットが曖昧だったんですね、うん、で、まあ、お話を聞いていくとやっぱり、健康食品なので若い方からお年寄りまで子どもから、うん、まあ、おじいちゃんおばあちゃんまで、うんうんうん、広く使っていただきたいという思いはやっぱりとても強いんですね、うんうんうんうん、ですけどやっぱりターゲットを広くしてしまうとその分じゃああのどこに向かって訴求をするのか、誰に訴えかけるのかというところがぼんやりしてしまいますので、うんうん、じゃあそこを絞りましょうということで、うん、お話をあのしていきました。でそうするとやっぱりあのこうちょっとなんでしょうね、おしゃれなシーンで飲めるようなものにしたいと、うん、酵素ドリンクってどうしてもその健康食品ですからおしゃれなイメージあんまりなかったんですね。
そうですね、
うん、それを、まあ、例えばソーダで割ってとか、うん、あとはその朝の、ヨーグルトにかけてとかですね、うんうん、そういったあの利用シーンをこういろいろ提案していくことで、まあ、若い方にも受け入れられるようなというあの商品にあの絞り込んで作り込みをしていったというのはありますね、
うん、そういう場合っていうのは例えばあのよろずの専門家としてはどういうタイプの方々がこの場合は入ってやったんですか？
この時はですね、うん、やっぱりマーケティングの専門家というところと、あとはあの、 PR の仕方ですね、あの広告宣伝、うん、あのどうやって伝えるかというところですね、うんうんうん、そういったメンバーが入っていますね、
うんうん、はい、そうするとやっぱり経営者の皆さんにとってもこうやっぱり自分の中でなんとなくやっぱりこだわりがあって作ってる方って多いじゃないですか、はい、自分のこだわりがあって、はい、それをいやこうなんですっていうのを、
はい、
あのやっぱり それに対してこう誰かに言われたらうんでもこうなんですみたいなのがこっちからもあっちからもいろんな角度から言われるとなんとなくこう、はい、こう緩んできてというか、うんうん、あの柔軟性を持って、うん、あのもうちょっとこう目こう定められるっていうのかな、そのターゲットにしても何にしても、ええ、であの本当に的確な形でその、商品が出来上がり、それに対してあの宣伝ができ、
うんうん、
ね、っていうようなのがこうやりやすいのかなと思うんですけど、
そうですね、やっぱりあの第三者が何名か入るっていうことでこういろんな引き出しが空いてくるというのはありますよね、うん、であの事業者さんご本人も気づいていなかったことですとかっていうのがこう言葉として出た時にあそういえばここあったねとか、うんうん、こういうのを伝えたいねって、でもこういうのが伝わるのってじゃあ誰なんだろうっていうところですね、うんうんうん、そこにこう自ら気づいていただくっていう場には、うん、あのなっているかなと思いますね、
うん、どんどん引き出しが開いていくっていいですね、
うん、それは我々も一緒にこうお話をしていて、ね、あ、空いたなっていうのは感じることがよくありますね。すごくこう気持ちいい瞬間ですね。
やったみたいな。よし、これで変わるぞみたいな、はい、ねえ、そういうのってお互いの喜びがあって、こう相談する側も相談に乗る側も、あの一緒にこう喜びを感じつつ、
はい、
そして一緒に目標を、ね、描き達成できるってなんかすごくいいですね。
そうですね、あのなんでしょうね、やっぱり事業者さんってもうその命かけてその事業を生業としてやっているんですよね、うんうん、そこを我々はやっぱり尊重するということが一番大事な姿勢かなと思っていまして、うんうんうん、でその命かけてやってることですから我々もやっぱりもう本気で真剣に一緒に取り組むっていうことですね、うんうんうん、ですのでその一緒に取り組んだことがこう成功に導かれるとやっぱり一緒に嬉しいという感じですね。
そうですね、もうみんながハッピー、まさにウィンウィンウィンが出来上がるということで、はい、最後にワンポイントアドバイスをお願いします。
はい、その商品を使っている、具体的な利用シーンまで考えてみましょう。
はい、そしてターゲットを明確にしていくということですね。
はい、
そういうことです。はい、ではあゆみさんにご相談したいと思う方、電話番号申し上げます。098-851-8460、受付平日午前9時から午後7時まで、土曜日は午前9時から午後5時までの間、沖縄県よろず支援拠点で電話受付しておりますので、どうぞお電話ください。複数の専門家の皆さんを、あゆみさんが横に従えて相談に乗ってくださいますよ。よろしくお願いします。はい、今朝のゲスト沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの山城あゆみさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お相手は日賀理香でした。
沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りしました。